ウィリアム航空プロジェクト南君航空ウィーク。
時刻は12時30分を回っております。ドリームス FM では久留米市内46航空の魅力を発信し、地域の皆さんと地元のことについて知っていただこうという企画、 We Love 航空プロジェクトをお送りしております。月曜日から金曜日までテーマに分けて各航空を特集し、魅力に迫っております。今週は南君航空の特集です。今日は南君航空がどんなところなのか、航空の特色、取り組みなどを伺ってまいります。お話は南君航空まちづくり振興会の皆さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速なんですが、自己紹介をお願いします。
南君航空のまちづくり振興会の会長をしております田中美京と申します。よろしくお願いいたします。
田中さんですね、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
そしてお隣、
同じく副会長をさせていただきます村田博晴と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、そして私のお隣にお座りいただきました。
はい、同じく副会長を仰せつかっています中島と申します。
中島さんですね、はい、よろしくお願いします。さてもうご存知の方も多いとは思いますけれども、南君航空と言いますと、国道3号線と西鉄天神大牟田線が南北に走って、住宅街が広がっている一方で、歴史また豊かな緑もあるわけですけれども、まず地理的な特色ですね、その辺から少しお話しいただきたいと思います、
は
い、
簡単に申し上げますと、はい、古くは江戸時代からですね、久留米の城下町の東の出入り口です、はい、ございました。で、中央部にですね、寺院を集められました寺町がありまして、現在17の寺院がですね、はい、佇んでいる静寂な住宅地でございます。それと合わせてですね、中央公園近くて緑にあふれる町ということでご理解ください、はい、よろしくお願いします。
そうですね、
はい、はい、それとですね、南君航空はですね、はい、昔ながら大体一戸建ての地域が多かったんですけど、最近はですね、市の中心部に位置して、マンションがですね、立ち並んできております。そのところからですね、買い物とか、はい、学校とか病院とか、交通便がものすごく先ほど説明されましたけども、
ね、
良くてですね、航空内には石橋文化センターがございまして、文化センターには当然美術館もございますし、横に図書館もございましてですね、はい、合わせてですね、中央部には中央公園とか青少年科学館、
はい、
鳥類センター、合わせて陸上競技場県立のですね、それに合わせて体育館ですね、はいはい、アリーナでございます、はい、そういう施設がありますので、もう本当住みやすい、住みやすい、はい、文教地区でございます。もうぜひとも住みやすいということを強調したいと思いますけども、ね、よろしくお願いします。
田中会長から今ご紹介いただきましたけれども、本当に数えればキリがないぐらいに施設がたくさんありまして、ね、南君航空の皆さん以外もですね、
はい、
この南君航空に皆さん出入りしている方がたくさんいらっしゃ
る。そうですね、
ですよね、
はいはい、確かにですね、その通りでございます。
今田中会長もですね、お話しするときにいろんな施設を取り上げていくたびにですね、だんだんこう張ってる胸がどんどんこう沿っていきましたけれどもね。もともと会長さんも、はい、南君航空のご出身じゃないですか。
そうですね、私の好きな言葉でですね、地を愛し人を愛し、土地の地ですね、
はい、
地を愛し土地を愛しということで、南君は大好きな土地でございまして、はい、もうそういうことで生まれてこの方ずっと住んでおります、
まあ、生まれてこの方何年とは言いませんけれども、はい、でも南君航空もそう言いながらも随分変わったでしょうね。
変わりましたですね、はい、だんだんだんだんですね、町化しましてですね、
はい、
いろんな方々がですね住まわれてるということで、はい、皆さんの意見をですね配置をするのが大事かなと思ってます、はい、
そうですね、その皆さんの意見もですね、若い人、それから昔若かった人、いろんな世代もいらっしゃいますからね、その辺まとめるのは大変だろうと思いますけれども、ただ南君航空という名前ですよね、
はいはい、
非常に雰囲気のある名前なんです。
そうですね、
どういうところから、
南風がですね、はい、薫といいますか、くんずるところということでですね、優雅な意味、今説明された優雅な意味がございまして、はいはいはい、そういうことでつけられてですね、南君地区は明治22年ですね、久留米市が誕生したと同時に南君町のですね、はい、名称もできておりますので、結構古
い。そうですね、
はい、
久留米市は全国に市ができた時にですね、最初に市になったところですからね、はい、
そうですね、
市としても歴史が古いですけれどもね、
で、明治42年はですね、広島市の尋常小学校が分離しまして、はい、南郡尋常小学校が創立されたということになっております。はいはい、それと当時の校区にはですね、ちょっと説明長くなりますけども、小樽川町、寺町、豊岡町、南郡町、南郡西町をですね、はい、含むものにしてきたけれども、大正12年ですね、大正12年に串原町の一部が入りまして、大正13年には東町、諏訪野町、はい、野中町が一部編入されて、現在の南郡校区ということで誕生しております。
そうですね、
はい、長くなりましたけど、
いや、もう時間たっぷりあります。
あ、そうですか。
夕方までに終わればいいと思います。
ありがとうございます。
ゆっくりお話しいただきたいと思いますけれどもね、はい、南郡校区、そういう中でもですね、先ほど申し上げましたように、若い方、それから昔若かった方、はい、それから他の土地から移ってきた方、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、いろんな取り組みをされているみたいですね。
はい、私どもの取り組みはですね、今年は、いろんな事業ございまして、もう伸びればきりがないこと事業ありますけども、はい、強化してる、今年強化してるのがですね、青パトロン自主防犯パトロール事業をですね、強化しております。これは12団体のですね、35名編成で、まちづくり振興会、自治協、防犯協会、青少協、市少年育成指導員、警察指導員、公安委員会の指導員、と串原町の PTA、 南郡小の PTA、 交通安全協会、子ども会安全パトロール隊、そういう形でやっております、はいはい、そういういろんな組織をですね、力を合わせて、子どもを見守ると、はい、合わせて防犯、空き巣とかですね、そういうものを防犯で予防するとですね、2番目に地域の支え合い推進運動ということで、はい、今は とかく支え合いが一番大事だということで、校区におけるですね、はいはい、立場的に弱い方もおられますしですね、はいはい、そういうことで、これも11団体で構成しております。いろんな形で、例えば今特に防災関係がですね、とがやかく言われていますので、その中でやはり人員招待、高齢者招待とか新商社招待とかございますので、お互い自治会と連携しながらですね、11団体の協力を得ながらですね、やはりお互い助けを捧げ合おうという形でやらせていただいています。3番目がですね、ちょっとコロナの関係でですね、なかなかやれるかどうか分かりませんけども、航空全体での防災訓練はやらんない、毎年毎年こんな大雨とかですね、
地震
とか台風とかが来ますもんですかね、航空全体でぜひともやりたいなという希望は持っておりますので、これはもう航空の皆さんのですね、お力を借りしながらと思っています。はい、ということで今年は、
最初に都市化しているというお話もありましたけれども、南郡航空独特のですね、やはり安全安心みたいなものもあるかもしれないですね。
そうです、そうです。南郡航空はですね、先ほど言われましたけど、先輩方々のですね、やはり努力といいますか、実績といいますか、そういうことで、歴史といいますか、そういうものでですね、いろんな国から南郡航空はようやるのということを評価を受け取りまして、その中で先輩たちの意思を引き継ぎながらですね、今言った分の新しいものとかですね、旧態、今までしてきた分の活動をですね、維持していきたいなと、従事していきたいなというふうにそう思っています。
私は毎年水の祭典でですね、司会をさせていただく、南郡航空の皆さんもですね、和気あいあいとたくさん、参加していただいておりますけれども、皆さん仲がいいですね。
おかげさんでですね、手前味噌なんですけど、賞も毎年何らかしらもらうんですよ。おかげで今言われたようにですね、まとまりかいいかどうか知らんけども、賞も結構なんとかしようなんとかしよう、頑張ったでしょうも含めてですね、
出る以上は賞を取ろうと、みんな一生懸命やって
どうせやるならですね、
だから非常にみんな盛り上がってですね、やっているんですよ。
目的があった方が盛り上がりますね。また他のイベントなんかも結構盛んに行われているようですね。
はい、イベントを行っていないたくさんいますけど、いいんですか。はい、時間があったら言わせていただきますとですね、私どもはですね、夏祭りですね、夏祭りがですね、 詳しくはまた後ほどのお見るとしまして、簡単に話説明しますと、夏祭りは元は盆踊り程度だったんです。お客様一時50人程度だったんですけど、地域の皆さんと話し合う中でですね、本当の手作りの夏祭りをしようということで、各自治会に全部お店を出してもらったんです。
そうですか、
はい、各自治会全部全て
すごいですね、
はい、でその自治会さんも子ども会、老人会、いろんな方々が一緒に協力しながらですね、と舞台も地元の人たちが歌う踊る、いろいろですね、するということで、その点では今1500人前後お見えになります。
ああそうですか、はい、今年はコロナで大変な年になっておりますけれども、はい、やはりこのコロナ対策も随分取り組んでいらっしゃるようですね。
はい、コロナ対策がですね、たまたま貸館業務がですね4月5月はどうしても開けられなくてですね、はいはい、市の方からも通達がございましたもんですから、それで6月からしてますけども、コロナ禍でいろんな入館前 その検温とかですね、はい、名簿の作成とか、はい、部屋ごとの人数制限とかいろいろ条件がございますけども、その中でですね有効に使っていただこうということでちょっと今やってます、はい、それと合わせてですね、はい、私どもの弱者対策としてですね、何もせんわけにいかんということで、社協さんとか、はい、民生委員協議会とかですね、はいはい、弱者の方々にですね、ぜひとも手の届くようにということで、そこらに相談しながらですね、情報提供ですね、はい、いろんな情報提供を人と一緒になって、早くしてくれという形でご相談申し上げて、はいはい、一応私どものでしたら6月1日と5月15日にですね、はい、その情報を提供したわけでございます。はい、それと合わせてですね、国の民生委員さんにふれあい薫会ってあるんですよ、はい、その方々がですね手作りのマスクをですね、作っていただいてですね、それを担当地区の必要とされる方々に、ねはいはい、配布しまして、大変喜ばれております、はい、
そうですか、
はい、そういう形でですね、我々とも、地道ですけども、やらせていただいて、
意思の疎通もなんかとてもうまくいってるような感じがしますよね。
おかげさんで、はい、その点ではですね、先輩方の努力の結果でしょうけども、仲良くですねやらせていただいております、
そうですよね、はい、生活は毎日ですから、それが一番ですもんね、はい、今週いっぱいですね、いろんな角度から、南君校区を紹介していきますけれども、最後にせっかくこのスタジオにお越しいただいたので、3人の方にですねそれぞれ一言ずつ南君校区の自慢をお願いしたいと思いますが、まず田中さんから。
はい、私は再三申し上げておきますけども、南君高校本当に住みやすくてですね、仲の良い地域だと思ってますので、それをちょっと自慢したいと思ってます、よろしくお願いします。
感じていただきたいと思います。村田さんいかがですか。
はい、やっぱり歴史のある町で、史跡も結構ございますし、
そうですよね、
はい、ぜひ高山彦九郎のですね終焉の地と炎上院をですね、ぜひ尊王の志士でございますのでぜひ、城を巡っていただきたいなと。結構萩とか、はい、ああいうところから時々ですね来られてるのを見ますんで、やはりそういう方々はやっぱり興味を持ちなんかなというふうに思ってますので、ぜひお越しいただきたいというふうに思ってます。
近代化の中にも歴史を感じてほしいということですよね。
はい、私はですね南君高校は外から私来たんですよね、
はい、
でその時に一番ここいいなと思ったのは、まず3号線がね、走ってるんですよ、
はいはいはい、
それと西鉄の電車が走ってるんですよ。
そうですね、
でそういうのを走ってるのは久留米市にはどこでもないんですね。
あ、
だからここがですねあるために誰か人を連れて、ね、はい、遊びに来る時には、はい、それを自慢にしながら案内を、しているんですよ。
なるほどなるほど。
だから筑後川の近くに私住んでいますけど、筑後川もですね非常にいいところでね、PR できる、場所ということで、自慢にしております。
そうですか、
今から南君高校もどんどん自慢をね、広げて、やっていこうかなと思っております。
今日はジップにわたって自慢をしていただきましたけれども皆さん本当にお元気にお越しいただきまして、コロナの中ですね、はい、
ありがとうございました。
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 ウィーラブ航空プロジェクト南君航空特集です。今日は航空の特色取り組みについて 南薫航空まちづくり振興会の皆さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
明日は南薫航空の皆さんが愛する地元グルメを紹介していきたいと思います。さあ、南薫航空といいますと久留米かすりですね、ゆかりのある、からくり義右衛門ですね。からくり義右衛門、田中久重誕生の地なんだそうですけど、糸という曲がありました。中島みゆきをお届けしましょう。